Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は市役所の東館8階にあります情報公開課の豊田さんを訪ねて、やってまいりました。下が駐車場になっていて、一番てっぺんの方にだけ市役所の事務所が少しある、あの建物ですね。クスノキの大きなクスノキが茂っている公園の、東の端にあります、そちらにお邪魔をいたしまして、豊田さんのお話を聞きたいと思ってやってきました。豊田さん、こんにちは。
こんにちは。
またお邪魔をいたします、
はい、よろしくお願いします。
実はね、この間ちょっと豊田さんお書きになった文章をね、拝見する機会があったんです。その文章を読んでて面白くなってね、これは絶対お会いしてと思って今日やってきた、は
い、ありがとうございます。
またよろしくお願いしますね、はい、実はあそこに書いてらした のは、西宮の歴史の中になかなか面白いものがいっぱいあるよっていうので時々書いてらっしゃる、はい、あそこなんですけどね、
はい、
短い文章なんだけどもたくさんのことが分かるなと思ってまず感心したんです
ありがとうございます。
今回目に留まったのは太鼓楼っていう建物が、
はい、
西宮のど真ん中にありましたよっていう話なんですけど、はい、そのことをお聞きしたいなと思ったんです、
はい、
文章を読みますとね、
はい、
西宮小学校という名前が出てきてね、
はい、
それがその太鼓楼の建物だというふうに書いて
ある
、はい、西宮小学校って今ないじゃないですか。
ないですね、はい、
今で言うたらどこのことだと思えばいいですか。
今で言うとね、浜脇小学校のことなんですね、はい、
でこれは当然西宮で一番古い学校ということで、
そうですね、はい、
旧西宮市内では
そうですね、そういうことですね。西宮町時代となります、ね、
町時代、
はい、
じゃあ町立小学校、
そうですね、
はい、名前が西宮小学校、
そうですね、
あ、そうやったんだ、
はい、
そのことが一つね、
はい、
西宮小学校ってどこなんだろうっていう、はい、気が一つはしたのと、はい、これ場所ですけど、
はい、
場所は双葉筋のあたり、
そうですね、今の浜脇小学校の南側の道を、
はい、
東の方にずっと行っていただくと、ちょっとくねっとまた南に、
あ、斜めみたいになってるところが、
そう、斜めになる道をちょっと行っていただいて、はい、で船橋筋に当たったところからちょっと南側の一角、
はい、
その一角になりますね、
はい、どちらにしようあの辺は酒蔵ばっかりやったじゃないですか。
そうですね、酒蔵の中に囲まれた小学校ということになりますね。
いかにも西宮らしいっていうか、
はい、
あ、そうですか、
はい、
それが西宮小学校という名前で開校されて、
ね、はい、
これはいつ頃なんですか。
建てられたのは明治10年なんですね。
明治10年、
明治10年3月に建てられました。
はあ、はい、随分古い歴史があ
るんです ね、
ですね。西宮でね、
はい、
記録に残ってて、
はい、
ちゃんと証明がつく小学校で一番古いのはどこかって言われた時に、
はい、
僕は昔、うん、船坂小学校ですっていうところが、
はい、
これは間違ってないです
ね。これは間違ってないですね、はい、
もう当然明治の初めの頃、
そうですね、初めの頃に建てられてますね。
で、まあ、その当時は有馬郡 の、
はい、
船坂村に、
ね、はい、
学校ができた、
はい、
これもちょっと意外でしょ。
そうですね、
西宮文教住宅都市西宮の一番古い小学校はどこだって船坂だって、これも面白いですね。
そうですね、はい、
だから歴史をずっと遡っていくと、どのあたりでどの地区が隆盛であったか、あるいは文化がそこに集まってたかっていうのはまた変わってたんやなということが分かりますね。
そうですね、
ちょっと話横に行きましたけど西宮小学校に戻りますが、はい、その
カイコロウっていう名前が、はい、付けられてるんですけど、はい、それはどういう意味なんでしょうか。
多分なんですけど、日の宮蔵みたいなところに太鼓がよくなんていうか城下に知らせるためにあったりするじゃないですか、はいはい、だからそういうようなことも含めて、別に太鼓があったわけじゃないと思うんですけれどね。
なるほど、うん、そういうな今で言うと伊豆市にありますね。
ああそうですね、時計みたいな代わり
に、時計の代わりみたいにしてて、
うん、そうですね、そんなようなちょっと高い建物っていうような感じなので、
楼っていうのはそういう意味ですね。
そうですね、楼
城太鼓が乗ってたんですね。
あそこまではちょっとあのもしかしたらそのチャイムの代わり太鼓だったかもしれないんですけれども、はい、
その建物がちょっと変わってたと。
そうですね、すごく瀟洒な建物だったみたいで、ちょうど義明さんという方が解雇随筆という書籍の中に、はいはい、その小学校のことを書いてましてね。
あ、そうですか、
はい、立派な西洋作りで、うん、表2階のベランダには欄干がついて、
欄干がね、
そうで、屋根には高く六角筒の太鼓楼が突っ立ってて壮観であったっていうふうに書かれておられるんですね、はい、
建物で2階にこう、うん、廊下になってて、それが欄干に、はい、で囲まれてるっていうのだけでもね、すごいハイカラやなっていうでしょ、
うん、
おしゃれ
ですよね、うん、
その屋根の上にさらに高く六角の塔が積まれてるっていう、これはちょっと珍しい
です、ね、そうですね、はい、
なんか西宮の文化って、うん、その当時から先端を行ってたっていう感じがしますね。
喜重楼って
喜重楼でし
たあんな感じだったと思いますけどね、ちょうど建てられた時期がね似たような感じで、
白石家の喜重楼邸っていうのは文化財に指定されてありますけれど、うん、
はい、
あれもそうですね、欄干がついてる、うん、ベランダがついて
る、ね、
はい、ああいう感じの建物で、うん、さらにその上に六角の塔が建っている、
はい、
でこれは3階以上の建物高いものでしょうから、
う、ね、
見晴らしはすごい、
すごいいい眺望だったと思いますね。
これは学校として建てられたんです。
そうなんですよ、
はあ、
当時はね、その今津の六角堂もありますけれども、はい、割と西洋的なものが人気だったんですね、うん、
なるほど、な
でもね、それはね、うん、公立学校の新築法っていう基準もありましてね、
お
できるだけ学校は洋風建築がいいよっていうような推奨もあったらしいんですね。それでやっぱりまあ、そうするとね、その日本の建築よりもガラス窓が多いので、
はいはい、
採光も通風もとってもいいからそっちを推奨しますっていうのが、そういう気風はあったみたいなんですけど、
西洋の文明がぼちぼち、うん、いろんなところで日本に入ってきてた時だから、
うん、そうですね。で、旧居留地なんかも日本の大工さんが作ったりするんですけれども、その日本の大工さんがその大胆技術を自分のものに吸収してきて、でそれでいろんなところで洋風建築ができるようになったっていう背景もあったみたいですね。
はあ、はあ、はあ、はい、なるほどね。そう言われれば、そういう、こう西宮の歴史にも、うん、こう日本中の歴史、日本中の文化の動きっていうものが、うん、こうちゃんと反映されてるっていう、
はい、なんかこう気風っていうか ね、なんか感じるものがありますね。そうですね、
まあ、西宮っていうのは喜重楼邸もそうですし、うん、その他にもいろいろ新種の文化っていう感じがするところがたくさんありますからね。モダンな感じです
よね、
うん、昔からそうやったんです ね、西宮ってね、はい、かっこいい町やったんです。
そうですね、
それが、まあ、そういうものができたので、うん、まあ、子どもたちは学校へ、これは全部が行けるわけじゃない
でしょ、
う
ん、じゃないみたいですね。やっぱりその学年ごとに分かれてて、はい、その宮東小学校と宮西小学校っていうのがあったんですけれども、はいはい、ちっちゃい時にはそっちの学校、大きくなったらその西宮小学校に入れるっていうことだったんですね。
あ、そういうことだったんですか。
ただちょっとお高めだったみたいで
誰でも行けるもんじゃ
そうだ、ね、授業料がちょっと高かったみたい で明治22年にはその、まあ、国民開学っていうか、はいはいはい、みんながその学校に行き出したので、すごく爆発的に児童が増えて、学校自体がその収容しきれなくなったので、簡易小学校っていうのもできたりするんですね。 お金のない子は簡易小学校に行きっていう感じだったみたいなんで、
英子の子は
西宮
小学校行
く、授業でちょっとお高めの子は小学西宮小学校行けますよという、
これはもちろん公立でしょ
う。公立ですね。だからまあそういう分け隔てをあまりしないようにというのはあったみたいなんですけど、やっぱりちょっと授業料は高めだったみたいですね。
今じゃ考えられない
そうです ね。でもね、なんか太鼓楼のところじゃない、入り口入ってすぐに見学があったみたいなんですけど、はい、それがまたね、登竜門とか書いてあってかっこよかったみたいです。そこを登竜門の中入ってっていうのはなかなかね、 あの憧れのその存在であったようには、書いてありますね。はい、
みんな修了、みんなが修学と言ってもなかなかみんなが全部同じようにはできる時代ではなかったでしょうし、まあその時代でさえ西宮っていうのはそういうレベルの高い学校を作って、建物もいいものを作ってということをちゃんと心がけて、
そうですね、
お金持ちやったんですね、じゃあ西宮。
そうですね、やっぱお酒屋さんがあったのでね、
そういう特殊化が教育にも力を入れてくださったという歴史もあるわけですね。でこれが後に浜脇町に変わっていくわけですけど、これが浜脇小学校になるわけですね。
そうですね、あのそこからちょっと西の方に行って浜脇小学校っていうの、まあ、もう本当にね、なんか人数が増えちゃって収容しきれなくって、
そうですか、
はい、それでもう浜脇の方に新しい小学校を建てるということになって、
一番最初に開校した小学校は双葉筋をずっと南へ降りて、今洋菓子屋さんが大きなお店を作ってらっしゃる、ね、工場を作ってらっしゃる、はい、あの通りよりももう一つ南側の角ぐらいに、ね、はい、西宮小学校が初めて開校されて、はい、非常に瀟洒な建物であった、はい、ということが一つ分かりました、はい、今はもう跡も形もないですね。
そうですね。
でその建物っていうのが随分こういろんなことに活用されたということが書かれて、
そうですね、
はい、それが西宮大館ということで知らされているわけですけれど、
はい、
それ以降ですね、
はい、
浜脇小学校が独立しました、大きくなりました、じゃあその西宮小学校はもう学校ではなくなった。
そうですね、
そこからあとはどうなったんですか。
実はですね、あの浜脇小学校が建てられた時、あの西宮町の役場っていうのはどこにあったかっていうと、
どこにあったんですか。
あの実はね、はい、朝3号地っていうところがあったんですけども、はい、その浜倉掛町のところの伊藤さんっていうお宅のところで借家を、
浜倉掛町、
そうだから倉掛町だ
の、はい、倉掛町ですね、はい、今の、はいはい、
でその伊藤さんっていうお宅をの お屋敷を借りて借家暮らしだったんですね、役場は。
そんなことできた。
そうみたいですね、だから毎年毎年そのいくらいくら払って、でそれで賃料払ってそこを使わせてもらってたんですけどね。
すごい話。
そうなんですよ。でもね、それがね、
伊藤さんがいなかったら西宮町はやっていけなかったわけじゃないですか。まあ、あ
の議会もね、模章寺の模章案だとか、はい、少年寺だとか、はい、法案寺とかいろんなその地域でその議会を開いてましたが、議会も議場もなかったんですね。
議場
議場もなかった
お寺で議会を開いて、
はい、そうそうそうそう、で時にはね、あの議論でやって、
はあ、もね、そんなところでもやったんです
、貸し切りでやったりとかもしたらしいですよね。
すごいですね、
面白いですね。
まあ横道町から戸田町にかけて遊郭っていうすごいところがあった、はい、ということを聞き受けますが、そのお店を借りて議会が開かれた、えらい話。今の議員さん聞かれたらどういうふうに思われる。
いや別にあのどんちゃん騒ぎしたわけではなくて、ちゃんと議会はしてるんですけどね。まあ、
そりゃそうですね。そりゃそうですね。
でね、その
そういうことで、
はい、
市役所町役場が民間の個人のお家を借りてやってたということがあった、
はいね、はい、その小学校がね、その浜脇に移ったので、
はい、
でそこ空いたのどうしようかっていった時にね、はい、その実はあの議事録って町会議録が残ってるんですけど、
これもまたすごいもの、今目の前で巡っていただいてますが、和紙のこの形式に筆で書いた文章、
書いたもんですね、はい、でそれで
これは議事録です、
はい、であの今の役場がね、はい、あんまり狭くて、で採光も悪いと、
ちょっとそのまま読んでください。
現地の役場は共一にして、かつ採光の都合も悪しきのみならず、公所つまりあの公共の役場が、
はい、
借家なるは大いに不都合ないと書いてました、
ね、やっと気がつきましたか、
はい、でついては校舎新築の結果、旧校舎南館がの不要にあの用を用いずですね、に属したるを幸い200円をもって、これが修繕をなし町役場を移転せしめたしと、はあ、いうふうに書かれて、200円はあのでその回収をして、そこを町役場にしましょうというふうにして、
賃貸した。
いや賃貸もうあの
ね、あそれはもう買い取ったわけですね、はい、だけど、はい、200円っていうのも今で言えば200万円なのか2000万円なのか分かりませんけど、すごい金額でしょうし、それをまあ やっと買い取って、
そうですね、
市役所にした、
市役所に、あ、そうですね、で、あの市政が施行したのがそのちょっと後になるんですけども、はいはいはい、
町役場ですね、はい、当時
町役場から今の六谷次長のとこに、はい、あの市役所が
変わりますね、また、
はいはい、昭和2年
昭和2年だったんですか、あ、昭和、うん、あ、市政が引かれてすぐに変わったんですね、ですね、
2年だか3年だったかちょっと、はい、あのうろ覚えなんですけども、
これ立派なね写真で見たことあります、ここにも当然ありますよ、
ね、あります
ね、
はい、
石造りの立派な市役所ができました、
そこに、うん、移るまでずっと使っておられたので、
ね、町役場でやってらして、はい、市政が発
施行してからもあのしばらくはそこに使われてましたね、
あ、
は
い、じゃあ誕生した時は小学校で、うん、今度は市役所に使われ町役場に使われて、うん、でその町役場が出ていって市役所が新しくなりました、うん、それからはどうなったんですか、
はい、それからはですね、はい、あの西宮商業実業学校って西宮一西の前身になるんですけども、
それちょっと取れたのあの西宮商業学校になったんですか、
そうですね、商業学校に使われてね、
あの西宮私立でったんですけどね、うん、兄なんかも卒業したんですけど、うんうん、後に戦後ね、うん、新しい学生ができて、うんうんうん、兵庫県立西宮高等学校に変わったんです、うんうん、で当時はまだ西宮市立商業学校だ、うん、なるほどね、
そうですね、
商業学校になったんですか、
そうですね、商業学校になったりとか、あとはあの、はい、商工会議所の建物、あのいろんな、はい、敷地が広くて建物がちょっといくつかあったの で、 あの南側の方はその酒造会館ですね、旧の酒造会館だったりとか、あとはあの昭和14年からなんですけども、診療所、私立の診療所、今の中央病院の前身ですね、そこにも使われたりとかいう風になってましたね、
あ、そう、病院やったりしたんですか、
う
ん、
そうですね、でだからそれ戦中、その昭和20年、うん、昭和20年、はい、8月5、6であの空襲を受けました、
爆撃がありました、
あれでちょっと焼けてしまって亡くなっちゃったんですね、
当然これ木造ですから跡形もなくですよね、
はい、残念ながら亡くなくなっちゃいましたね、はい、
へえ、ちょっと数奇な運命をたどりましたね、
そうですね、
小学校で出発をして、それから町役場に変わって、町役場が市役所として出ていった後は病院にもなった、すごいな、ね、でもやっぱり市民の生活にとって随分大事なところを役割で果たしてきたということは間違いないわけですね、
そうですね、うん、で
そのお話を聞く中で、市役所の時はあのそこへ来るまで町役場は個人の家をちんがり貸して貸してとなってたの、そう、面白い話、
いや、議場なんかもね、あのお寺さん借りてるじゃないですか、はい、だからそれをなんかあの、はい、やっぱそこも賃貸なので、うん、ちょっといろいろ使って、あの壊れた部分なんか修繕費はあの町役場の費用から出しますとかねそういうの議事録も残ってたりして、
面白いですね、
面白いですね、
議事録にそういうのが載るっていうのが、
そう、載るんですよ ね、 ね、
町役場が曲がりをしているというのは、うん、よろしくないなんて書き方してる、
そうそう、不都合ですからって、
そう、面白い発言をする人がいたもんやなと思いますし、 そうですね、それまで平気で借りてたんかというのも面白いな、
やっぱりあのちょっと具合悪いなとは思ってたと思うんですけど、なかなか ね
そういう数奇な運命をたどった太鼓楼のことが、あの豊田さんの文章でちょっとあの垣間見ることができたんで興味を持って やってきました、よかったですわ、いろいろお話を聞けて、でその当時太鼓楼から見た写真っていうのがここへ来れば見られるということ で、
そうなんですよ、
これはもういつでも見せていただけますか、
いつでも見られますよ、
あ、そうなんですか、
はい、言っていただけました、すぐお出しします、
随分整理されるのに大変な努力やったと思いますけど
そうです、ね、
ちゃんと整理されるとこういう活用できるわけですね、
そうですね、はい、
何十万枚っていわれる写真を、うん、こまめにこう整理を分類整理をしていかれて、はい、それを年代別とか、うん、あるいは地域別とかで整理をされて、うん、こうデータにもなってる、
そうですね、データから全部あのこの部分について
で焼き付けたものをそのままじゃなくても、はい、画面でパソコンの画面で見ていただける、
はい、
それは例えば僕が来て、うんうん、豊田さんあの昭和何年ぐらいの赤門に知りたいんやけどって言ったら、うん、それで探していただけたり、
それは、はい、できます、あのできないとこ場所もありますけどね、
写真としてあれば、
そうですね、おおよそ整理がついてればお見せすることはできますね、
すごい仕事ですね もう家にある何百枚かの写真を見ただけでも全然どこに何があるかわからないので困りますけど、そういうのがきっちり整理されている。
いやきっちりかどうかっていうところもね、時々忘れたらどこにあったかなっていうのがあるんですけどもね、はい、
そうですか。今もいろんな写真を出していただいたり、パソコンで見させていただいたりしながらお話聞かせていただいてて、体の向きをあちこち変えたりしてるんですけれど、これあの太鼓楼から見た写真っていうのを出してくださったんで、はい、ちょっと拝見してますけど、これ太鼓楼っていうのはすごい高いところだろうなと思ったけれど、うん、まあ確かに柳っていいますか、イラカっていうんですか、その西宮の町のずっと屋根が続いている様子がまず見えますね、
はい、
で遠くに兜山がかすかに見えている。
そうですね、
その間に高い建物は何もない
ないですね。酒蔵も結構高かったはずなんですけど、さらに高いんですよ ね太鼓楼は。
そうですね、はい、これで見るとあのこの辺りだろうなというのが名勝夏木山にしろ、
うん、
広田神社はこの辺りやろうなというのも分かるような、うん、そんな写真ですね、
うん、まだあのね、国鉄もない、あ国鉄はあるんですけれども、はい、あまり見えないで地面走ってますからね。
そうでしたよね、うん、そんな写真がありますし、はい、これはまた別の方向を見た、
西方向ですね、
太鼓楼から西を見た。そ
う
ですね、
ちょうどあの辰馬越造商店さんの多分ご自宅かな
っていう、白鷹さんのご自宅の方が、うん、酒蔵とご自宅が両方映ってるような写真です ね、
これですね。
昔はこんな家やったんやでというか、うん、あんな鉄筋の工場じゃなくて、
そうです、ね、
屋根のある白壁の蔵やったんやでっていうのが分かる写真ですね、うんうん、
はい、
今度はこれはどっち側でしょうか。
これはね南側、
南側、
はい、
あ
これがね細いのがね、これ札筋でしてね、で右端の方にあるのがあの帆柱が立ってるんですけど、西宮港のね漁船の帆柱ですね。
これこの間ね、
はい、
西宮の港で、
はいはい、
昔漁業をしてらした方の、
はい、
にあの二畑さんのお話を聞いた時にね、はい、西宮の港って帆柱がいっぱい立っとってんでって言って、うん、ああそれヨットのやろって言ったら、何を言うてんねん漁船やがなって言われて、はい、これですね。
そうなんです、その
もう屋根のずっと向こうに船の柱がいっぱい立ってるって、はい、本当やな、これ港にいっぱい船がいたんやということが。でその手前はずっと酒蔵とか、
酒蔵ばっかりです ね、 ね、
そうですね、
まだこの時にはね、あの川鉄の埋め立て地がまだだったのでね、
白浜やった、
うん、そうなんです、だから全然建物がなくて南が見えるって感じです ね、
ですね。これはどっち側ですか ね、
これはね、あのこっちがね、天が鳴尾の方、
鳴尾の方向へ向いて、向こう側を向いてるわけですね、
はい、南西の方ですね。
なるほど、はあ、遠くまで見渡せるもんですね、高い建物がなかった。
そうですね、
はい、これが双葉筋太鼓楼から見た東側の写真ですね、はい、これもそうですかね。
これはね北西の方向いてまして、
北西の方、
そうで、この
エベスさんの方ですね。
これがねこんもりしたのがねエベスさんの森でね、
ほうほう、
はい、であと向こうの方にずっとなんか木のラインがあるの、これ宿川の松並木ですね。
あ、本当やね、はい、六甲山が向こうの方に見えてますし、
そうですね、見えてるんですよね。
いや、
でこの間から見えるこのちっちゃい窓のところが浜脇小学校、
あこれが小学校なんですか、はい、そうですか。いやいや、こうやって見ると確かにこの宿川の松並木ってのもすごい綺麗し、
綺麗ですよ ね、
ね、エベスさんの森も大きいですね、こうやって見るとね、
はい、
他にもう手元に見えるのはもう酒蔵ばっかり、
もうだから周囲全部酒蔵っていう感じですね。
すごいとこやったんやな、はい、そういうところに西宮小学校が建ってたと、
はい、
で上に太鼓楼っていう塔があったと、
うん、
でこの太鼓楼そのもの、あるいは西宮小学校は後に町役場になったり実業学校になったり、うんうん、まあ、今の県西の前身ですね、
はい、
西宮商業学校になったり、うん、それから病院になったり、
ね、
市民病院の診療所になったりしたんですね、うん、これ病院として見てもあなるほどと思いますもん ね、
うね、うん、ちょっとね感じいいような
ね、
はい、
エベスさんの赤門を境に、エベスさんの赤門からずっと東へ中国街道出てますよね、
うん、
それを境に南側が浜方、うん、まあ、酒蔵、うん、あるいはこういう西宮町役場があったり、うん、で北側が町方、
うん、
これは商業地帯ということで大きく分かれてたっていう話を聞きますけれど、うん、 確かにあのそういう感じですね。
そうですね、
こういう双葉筋をずっと下がっていくと、江部さんの前からずっと下がっていくとそこには跳躍場があって、そして、北側左側北側の方へ行くと商店街がずっと栄えてたという、まあ、そういう西宮の町の歴史といいますか、住みやすい町、そして綺麗な町、ハイカラな町っていうのが100年も前からそういう存在だったっていうのがすごいよう分かりました。
はい、
面白いですね。こうやってここへ来てその昔の写真をちょっと一枚こんな写真ありませんかって言って出してもらったら、そこから話が広がっていってですね、
そうですね、
いろんなところに何か面白い話あります、また今日の話題の中で。
そうですね、あのね、その南側のところってちょっと低かったって話なんですけど、実は浜巻小学校って水抜き小学校とも言われて
ます。そうなんですか。
ちょっとそこのとこ水を抜いて、はい、あの田んぼにしてたっていうふうに述べてるんですけども、でもそこはあの水が溜まりやすいところでもあって、はい、水を抜かないといけないっていうんで、ちょうど小学校ができた近辺でもあのそこに下水とかが溜まりやすいから盛り土をしてみたいな、そういう記録もねあったりするんです
よ、ね、あ、そうなんですか。だから豊田さんのお仕事ってそういう写真を整理したりされるのと文書の整理と保存とかありますでしょ、どっちが主になってるんですか。
どっちもってか、あの写真ってあのパッと見て分かる場合と分からなくて、いつの時代だろうと思ったらやっぱり文献を見ないと分からないのでね。
そういうことですね、はい、学芸の仕事って今大変ですね。でも両方のことで文章だけでもこう歴史っていうのは調べられるかもしれない、
そうですね、
これを写真とか、
はい、
あの視覚の方で確かめていくと、
はい、そう、面白いです。
分かりやすい証
明、ビジュアルで分かるっていうのは、ね、なかなかね面白いですね。
でこの番組聞いてらっしゃる方もね、はい、大抵の方はみんな歴史好きなんですよ、はい、で特に西宮のこと知らない、長いこといるけど知らない、あるいは最近来たんで分からない、どっちもの方がこんだけ栄えている西宮をね、もっと詳しく知りたいとおっしゃって、はい、なんかそういう手がかりはありませんかっていう問い合わせ、
はい、
紹介してよろしいですか。
いや、あのぜひね、あの、こんなものがあるからって言って、見ていただいたりとか、その自分のとこのお写真持ってきてこれは ねっていうふうにお話ししてくださっても本当にあの、はい、あのたこちらもあのいろんなことねお聞きしたらありがたいと思いますので ね、
そ う、 ですね、はい、そういうこの、まあ、可能視野の活用の仕方もあるんや
って、そうですね、ぜひあの、お話を伺わせていただいて、
そうですか、
記録を残していきたいと思います。
あ、はい、昔はあの市役所の情報公開課とか、あるいは、資料室とかいうのは、もうなるべくそれは出さないでというか、調べるだけというか、みんな学芸の方がこう詳しく調べていらっしゃるのは知ってましたけど、最近ではそれをどんどん市民に開放して、
そうですね、使っていただいて資料はやっぱり息が、ね、あの吹き返せるところ
が
あります
ね。出るんだって、そういうことでやってらっしゃるんですね。
そうですね、で、
まあ、あの市民にとってはありがたいことです。
ぜひ活用してください。
今日はあの来た甲斐がありました。とても美しい景色をあちこち見せていただいたのと同時に、西の宮のこの小学校の歴史にまで触れましたし、それが小学校だけではなくて、いろんな市民の生活に関係の深い活用のされ方をしてきて、まあ残念ながら戦災で焼けてしまったけれど、ここには歴史として資料が残ってますということをお話しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の歴史と文化は豊田さん、情報公開課の豊田さんのお話で、一緒に歩かせていただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。